シンキングラディオ。今までたくさんのドラマや映画見たり小説を読んだりしてきたと思うんだけど、その中でもこれは思い入れが深いなっていう作品を挙げるとしたら、
ドラマで言うたら王様のレストラン、
まあ名作やな。
あとランチの女王、
あ、竹内結子可愛かったね。
あと最近だとごちそうさん、深夜食堂、あと問題のあるレストラン、あとリメイクもされた天皇の料理番。
食い物の話ばっかりやないかい。
まあ、そのマイリトルシェフなんかもう矢田亜希子が一番可愛かった頃の作品や。
キラキラしてたもんね。
だからやっぱりね、その食をテーマにした物語、食べ物屋さんを舞台にした作品って確かに名作が多いんですよ。
前に本で食堂片つむりや村井源斎の食道楽を紹介したこともあって、
映画だとマーサの幸せレシピとか、あと日本映画だと幸せの香りとかな。
やっぱりその食をテーマにしたドラマや映画って出てくる料理もものすごい美味しそうやん。
一流のフードコーディネーターさんたちがもう腕によりをかけて、またカメラや照明の人たちももう丁寧に撮っていくからな。
だって食べ物を美味しそうに撮影すんのって結構難しいやん。
だからその出てくる料理っていうのがある意味その一つのこの主役みたいになってんねんな。
あ、でもその食をテーマにした物語ってなんでこんな名作が多いんやろ。
やっぱりこう人間って物を食べないと生きていけないわけだし、それは365日人生何十年基本的にずっと続いていくもんじゃないですか。
まあ、食べるっていうことが命や健康の源やからね。
やっぱりそのただお腹を満たすだけじゃなくって、そう、美味しいと思えるかどうかっていうのもやっぱ大事や。
まあ、体だけじゃなく心も満たされると。
食ってやっぱりこう人間の幸福感の源だと思うんですよ。
まあ、美味しいもん食って不機嫌になる人なんてまずおらんやろからな。
その毎日毎日必ず訪れる食事の時間っていうのを、誰と食べるか、どこで食べるか、どんな気持ちで食べるか、
まあ、その時間をどう楽しく過ごせるか、
それがもうこう思い出と結びついてたり、人生の大切な一場面を彩ってたりするわけでしょ。
ああ、そこにドラマが生まれるわけ。
だからその家族が心を込めて作った料理、大切な人と食べた料理、
まあ、どんだけ悲しいことがあって落ち込んでても腹は減るからね。
例えばそのある町の片隅に一軒の食べ物屋さんがあると、そこにいろんなお客さんが訪れていろんな思いで料理を食べている。で、また働いてる人たちにもいろんな人間関係で、またそこで働いてる理由、おのおのが抱えてる問題っていうのがあって、もうそれだけでも人間臭いドラマがいくつも描けるわけやん。
だから食べ物をテーマにしたドラマには名作は多いと。
その食べるっていう体験ってもうほとんどの人が毎日してることだし、やっぱり一番人間の本能に結びついてる部分だから、だからそこを描くっていうのが、その多くの人の心の中に直接訴えかけてくるものっていうのがきっとあると思うね。
キンキンラジオ。
ほら、よくそういうドラマって必ず泣きながら飯を食うっていうシーンがあるや。あ、
昔大切な人と食べた思い出の料理と再び出会って当時思い出して涙するとかね。
あともう死んでしまおうかっていうぐらい人生に絶望してる人が、まあ、一皿のあったかいスープを飲んで生きる希望を取り戻すとかね。
こんなことほんまにあんのかいと思うけどな。
まあ、そこまでドラマチックじゃなくても、そういう小さな奇跡って我々の現実の生活でも日々起こってると思うんですよ。
そうかな。
あ、だってさ、毎日のご飯が美味しくって、それを食べてる時間が楽しかったら、他のことが多少どうあれ、やっぱ人間って幸せになれるし、あ、また明日から頑張ろう、今日一日頑張ろうっていう力が湧いてくるや。
同じ釜の飯を食うっていう言葉もあるしな。
あ、だってさ、恋人同士がデートするのだって、やっぱ食事の時間っていうのも結構大きなイベントやったりするやん。
まあ、一緒にご飯を食べることで人間関係が深まっていくっていうのはもう確かにあるよね。
飯食ってる時って、まあ、人間でも動物でも誰しも無防備やったりするやん。
あ、またその食べ方にその人の人間性が現れたりするもんね。
あ、だからもうまずそうに食べる人、よく味わわずにやたら早食いする人、
でまた行儀悪く食い散らかすとか、
お店の人に偉そうに言うたり、料理に文句ばっかりつけたり、
あ、もうそういうやつとはもう二度と一緒に飯食いたくないよね。
だからその人との相性を見るときに、その人と ご飯を食べてる時間が楽しいかどうかって、やっぱりすごい大きいと思うで。
まあ、好き嫌いの好みもわかるしね。
だから、食の好みっていうのは合わないと、夫婦生活なんか絶対うまいこといかへん。
まあ、毎日のことやから、まあ、それは大きいよな。
あと、まあ、俺はその、食べ物を粗末に扱う人っていうのはもう絶対に好きになられへんもん。
料理が人と人との仲を取り持つっていうのは結構あるかもね。
ドラマでもそういう場面ってたくさん描かれてるやん。
まあ何にせよ、こう、しっかり食べてる人っていうのは、やっぱ元気やで。
お年寄りでも、こう、がっつり肉食ってますせ、みたいな人ってやっぱ元気やもんな。
あれどっちなんやろ、いつも不思議な思うねんけど、肉食うから元気なのか、元気だから肉が食えるのか。
まあ両方なんやろな。
相互作用というか。
まあだから逆に言うと、こう、他のことをどんなに頑張ってても、こう、食事をおろそかにするような生活をしてると、いずれ体を壊すし、やっぱり本当に心から幸せにはなれないですよ。
若い時ってこうとかく食生活をおろそかにしがちやん、
まあ、貧乏生活で金がないっつったらまず食費から削っていくからな。
食費削ってでも服買ったり遊びに行く金が欲しかったりするやん。
若い頃はまあ多少それもええと思うねんけど、
だからその離れて暮らしてる母親なんかが必ずちゃんと食べてるって聞くでしょ。
だから他のことはどうあれ飯さえ食ってれば後のことはどうにかなるっていうのは基本的にあるんやって。
QQ Radio.